広報長泉2021年10月1日号ナンバー1392発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。町長町議会議員が決まりました。任期満了に伴う長泉町長選挙長泉町議会議員選挙が9月12日日曜日に執行されました。その結果町長選挙は無投票により池田修氏が当選。町議会議員には20人が立候補し16人が当選しました。任期は町議会議員が9月23日祝日から町長が10月10日日曜日から4年間となります。町長池田修さん、町議会議員石川美穂さん、植松秀樹さん、堀内博さん、杉森健二さん、加藤裕樹さん、長野真嗣さん、若林徹さん、下山和則さん、井出春彦さん、大沼正明さん、宮口義孝さん、米山聡さん、内田幸秀さん、福田明さん、杉山夏夫さん、安田光子さん。当選証書付与式。9月13日月曜日に当選証書付与式を開催し、当選者一人一人に長泉町選挙管理委員会の大沼博正委員長から当選証書が手渡されました。問い合わせ長泉町選挙管理委員会行政課内電話989-5500。10月1日金曜日から静岡朝日テレビの D ボタンで町のお知らせが見られます。テレビの D ボタンを活用し新型コロナワクチン接種情報や災害発生時の避難情報などの大切な情報をリアルタイムで発信します。スマートフォンを利用していない高齢者の方などでも町からの情報をすぐに得ることができます。視聴方法1、リモコンの D ボタンを押しデータ放送画面が表示されたら長泉町の広報情報にカーソルを合わせリモコンの決定ボタンを押す。テレビ購入時に住所登録をしていない方はSATB 自治体広報情報でリモコンの決定ボタンを押し自治体一覧から長泉町を選択してください。2、知りたい情報にカーソルを合わせ内容を確認。各情報の問い合わせ先は長泉町の広報情報内にある担当課に直接ご連絡ください。データ放送と連動している番組の放送中は D ボタンを押した後リモコンの黄色ボタンを押すと1の基本画面になります。データ放送と連動している番組は10月1日金曜日現在次の通りです。グッドモーニング、上沼恵美子のおしゃべりクッキング、ナス D 大冒険 TV、 クレヨンしんちゃん、ドラえもん、サンドイッチマン&アシナマナの博士ちゃん、トロピカルージュプリキュア、仮面ライダー、 機械戦隊ゼンカイジャー、問い合わせ行政課、電話 989-5500。 参議院静岡県選出議員補欠選挙、投票日10月24日日曜日、告示10月7日木曜日、投票時間午前7時から午後8時。選挙権のある方、1、平成15年10月25日以前に生まれた方、2、令和3年7月6日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、入場券を忘れずに、役場から郵送された投票所入場券はがきは投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し入場券を再発行します。投票所の注意、次のような投票をした場合、投票は無効となります。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合、2、複数の候補者氏名を書いた場合、3、候補者氏名以外のことを書いた場合、4、候補者氏名をゴム印などを使い辞書しない場合。体の不自由な方、体の不自由な方が直接投票所で投票するときは、次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申し出ください。電磁投票、各投票所には電磁機が用意してあります。代理投票、体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方には、各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており、1人が立ち会い、1人が代筆します。当日投票に行けない方、期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭などやむを得ない事情で投票所へ行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。また新型コロナウイルス感染防止の観点から、投票日当日の投票所の混雑が気になる方も、期日前投票を利用することができます。今回の選挙期間中に18歳になる方は、17歳の時点では期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。期日前投票期間、10月8日金曜日から23日土曜日、午前8時30分から午後8時。投票場所、役場別館防災センター1階多目的室。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については、不在者投票制度が利用できます。また体に重い障害などがある方で投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。なお、新型コロナウイルス感染症で宿泊自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度を利用して郵便などにより投票することができます。事前の手続きが必要です。利用を希望される方はお早めにお問い合わせください。選挙公報をご利用ください。選挙公報を10月13日水曜日の新聞朝刊に織り込む予定です。郵送での配布を希望する方はお申し出ください。また次の公共施設でも配布します。配布施設、役場、南部地区センター、ウェルピア長泉、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里。投票所では定期的な換気や記載台、鉛筆を消毒するなど、感染症対策に取り組みます。 ご自身でお持ちいただいた HB 以上の濃さの鉛筆またはシャープペンシルを使用して投票することもできます。投票用紙の紙質の都合上ボールペンなどは使用できません。期日前投票は最終日に近づくほど投票所が混雑する傾向にあります。可能な範囲で混雑する日を避けた投票をご検討ください。町内には11カ所の投票所があります。あなたの投票所は投票所入場券はがきに書かれていますので確認してください。第一投票所桃沢幼稚園、投票区域元長久保上長久保屋台住宅。第二投票所下長久保公会堂、投票区域下長久保池田小尻住宅八戸あゆつぼ北小工区高専。第三投票所町民体育館北中、投票区域八部平駿河平南一色東部南一色。第四投票所ウェルピア長泉、投票区域なめり小木曽。第五投票所米山梅吉記念館、投票区域上戸狩総ヶ原エンゼル。第六投票所勤労者体育センター、投票区域中戸狩シャリエ中戸狩。第七投票所ベルフォーレ文化センター、投票区域新野町上新野町中新野町下あゆつぼ長小工区。第八投票所コミュニティ長泉、投票区域あゆつぼ南小工区シャルマン駅上駅中駅下すすき原下。第九投票所さつき園、投票区域すすき原上西原東シャリエ南シャリエ東。第十投票所千徳高校、投票区域三軒屋杉原エンゼル西原分竹原大棟長泉中央通り東側高田シャルマン竹原グランツ。第十一投票所南子ども園旧南幼稚園、投票区域原分竹原大棟長泉中央通り西側本宿。問い合わせ長泉町選挙管理委員会行政課内、電話 989-5500。
情報ステーションプラス特定健診特定保健指導のお知らせ。特定健診とがん健診などの各種健診の受診票を6月上旬に送付しています。受診していない方は期限内に受診しましょう。受診期限間近は混み合いますので早めに受診しましょう。受診期限10月30日土曜日、対象特定健康審査、国民健康保険に加入している40歳以上、令和4年3月31日現在、75歳未満、受診日現在の方。後期高齢者健康審査、受診日現在、後期高齢者医療制度に加入している方。受診方法、受診券に同封の医療機関一覧から受診する医療機関を選択し、電話で申し込む。予約が不要な医療機関もあります。特定保健指導を受けましょう。特定健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高い方を対象に、特定保健指導を行っています。特定健診の結果から自分の健康状態を知り、生活習慣病を予防・改善する機会として、ぜひご参加ください。対象者には電話や郵送により案内をします。特定保健指導の流れ。1、予約。完全予約制。電話で申し込んでください。2、面談。検診結果に応じて 専門家のアドバイスを受けることができます。3. 実践。健康のためにできることを実践しましょう。 4. 評価。約3ヶ月後に取り組みの結果を伺います。問い合わせ健康増進課、電話 986-8769。 長泉町定住のための新幹線通学支援補助金、後期10月から3月受付開始。長泉町で育った若者が大学進学などをきっかけに首都圏や遠方へ転出することなく、町の未来を担う人材として定住することを応援するため、 JR 三島駅から東海道新幹線を利用して大学などに通学する学生に新幹線通学定期フレックスパル購入費の一部を補助します。対象となる定期券、 JR 三島駅から原則として新幹線鉄道営業キロが片道100キロ以上の区間の新幹線通学定期券、品川駅伊東または掛川駅伊勢、大学などが新横浜駅を利用することを認めた場合も対象です。補助額1ヶ月2万円、新横浜駅を利用する方は1万7千円。申し込み期限、通用期間の開始日から1ヶ月以内。補助金を受けるためには条件があります。条件などの詳細は町ホームページをご利用ください。前期4月から9月において補助を受けた方も申請が必要です。補助金の交付を受ける学生には町が主催する事業参加をお願いしています。問い合わせ子ども未来課、電話 989-5573。 町内事業者が実施するPCR 検査費用を補助します。新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者が発生した町内の事業所を対象に従業員の PCR 検査費用を補助します。迅速な検査でクラスターを防止し、事業の継続と安心して働ける環境づくりにつなげましょう。対象事業者、町内に事業所がある事業者、補助率3分の2以内、補助上限額50万円、1検体の上限額1万円、上限額内であれば複数回の申請も可能です。補助対象、次のすべてに該当するもの、令和3年8月20日金曜日から令和4年3月31日木曜日の間に実施した PCR 検査、保健所が実施する行政検査や保険適用で行う検査以外の PCR 検査、町内の事業所内で新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者が発生し、2週間以内に危機管理体制の観点から事業者の指示により実施した PCR 検査、医療機関で実施もしくは医師の診断を伴う検体キットで行う PCR 検査、申請期限令和4年3月31日木曜日、予算の都合上期限前に申請受付を終了する場合があります。申請方法、申請書などを町ホームページからダウンロードし、必要書類と合わせて産業振興課へ提出。詳細は町ホームページにあります。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516、 e メール産業@town.nagaizumi.lg.jp。
情報ステーションプラスを続けます。ちょうどいい子育ての話に参加しませんか？子育てコンシェルジュと保健師によるちょうどいい子育ての話を開催します。子育て中の親子同士で交流しながら子育ての悩みなどを話し合い、 解決策を見つけてみませんか。時、申し込み開始日、内容の順にお伝えします。第1回、11月19日金曜日、10月27日水曜日、0歳から2歳児が通う小規模保育園とは、第2回、12月8日水曜日、11月24日水曜日、保育園認定こども園の紹介。第3回、令和4年1月7日金曜日、12月15日水曜日、友達づくりと情報交換。第4回、2月10日木曜日、1月12日水曜日、町立幼稚園認定こども園の話、園長先生に聞いてみよう。講師は長泉幼稚園の園長を予定しています。第5回、3月10日木曜日、2月16日水曜日、来年度、令和4年度の幼稚園探し。時間はいずれも午前10時から午前11時。ところ、パル長泉。内容、入園前の親子の交流や保護者の友達作り、子育ての悩み相談、情報交換、幼稚園保育園認定こども園の紹介と入園までの流れなどの案内。対象、町内在住の未就園児とその保護者。定員、各回6組程度、先着順。申し込み方法、パル長泉窓口で直接申し込む。この回だけでなく、普段パル長泉に遊びに来た際にも相談できます。日程を変更する場合があります。問い合わせ、パル長泉、電話 988-1086。 あなたの老後の安心のために、青年貢献制度と就活の基礎知識を学びませんか。青年貢献制度は、認知症や精神障害などにより判断能力の低下があり、適切な意思決定が難しい方たちの財産や権利を守る制度です。また、就活とは、残りの人生をどのように生きたいかという望みを形にするため、前もって準備をしていく活動です。青年貢献制度や遺言相続など就活の基本的な知識を身につけ、準備をしていくことが老後の安心につながります。青年貢献人として活躍中の司法書士から、制度の概要や実際の利用の流れ、就活の基礎について学んでみませんか。第1回、青年貢献制度の基礎知識。時、11月13日土曜日、午後1時30分から午後3時30分。内容、青年貢献制度の概要や利用の流れについて学ぶ。第2回、青年貢献制度と就活。時、11月27日土曜日、午後1時30分から午後3時30分。内容、就活について学ぶ。共通事項、ところ、コミュニティ長泉。講師、杉橋さとしさん、司法書士。対象、町内在住在勤の方。1回のみの参加も可能ですが、全2回参加できる方を優先します。参加費無料、定員20人程度、先着順。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、長寿介護課。電話 989-5537。高齢者インフルエンザ定期予防接種が無料で受けられます。インフルエンザの感染・重症化予防にはワクチン接種が有効です。流行する前にワクチン接種を受けましょう。対象1、65歳以上の方。令和4年1月31日までに満65歳の誕生日を迎える方には、順次接種券・実施通知書を個人通知します。2、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方のうち、障害者手帳1級、または同程度の障害がある方。 2の方で接種を希望する方は電話でお問い合わせください。持ち物、接種券、実施通知書。接種期限、令和4年3月31日木曜日。65歳の誕生日を過ぎてからの実施となります。三島市、御殿場市、小山町の医療機関での接種は令和4年1月31日月曜日までです。接種方法、接種券に同封されている医療機関一覧を確認し受診する。予約が必要な医療機関もありますので、事前に電話でご確認ください。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。
情報ステーション、お知らせ。富士山ハザードマップ改訂版住民等説明会を開催します。令和3年3月に公表された富士山の噴火被害を想定したハザードマップの改訂版に関する説明会を開催します。時10月22日金曜日、会場午後6時30分、開演午後7時、ところベルホーレ。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、さまざまな事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。里親になるには県が実施する研修を修了し、知事が里親として認定した方は里親名簿に登録されます。申し込み時に面接があります。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。里親になったら、1、児童相談所が面会や交流を繰り返した上で養育をお願いする子どもを決めます。2、子どもを養育している間は定められた養育に必要な経費が支払われます。3、子育ての悩みや不安には児童相談所が相談に応じます。問い合わせ子ども未来課、電話989-5573。県子ども家庭課、電話054-221-2922。東部児童相談所、電話920-2085。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。支払い金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったときなどは必ず手続きをしてください。支給日10月13日水曜日。問い合わせ子ども未来課、電話989-5573。令和4年度放課後児童会入会の案内を配布します。新型コロナウイルス感染症防止対策として、例年実施している新規入会者への説明会は行いませんが、令和4年度に就学を予定している児童を対象に実施する就学時健康診断の資料に放課後児童会入会案内を同封しています。入会を検討している方はご確認をお願いします。町ホームページに資料を公開していますのでご利用ください。問い合わせ子ども未来課、電話989-5573。成人健康相談のお知らせ。保健師、管理栄養士による健康相談予約制を行っています。生活習慣病の予防や骨粗しょう症などお気軽にご相談ください。希望者には骨密度、血圧、インボディ、体脂肪、基礎代謝、体 体成分、筋肉量測定や検診結果の説明も行います。測定のみの利用もできます。相談日時、毎月第1、第3木曜日午前9時から午前11時。相談場所、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方。相談料無料。申し込み方法、電話で申し込む。詳細は健康だよりや町ホームページをご利用ください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 10月18日月曜日から24日日曜日は行政相談週間です。総務省では行政相談制度について広く国民に理解され利用してもらえるよう、毎年10月の1週間を行政相談週間と定めています。町では行政の仕事や手続き、サービスについての要望や疑問などを聞き、解決につなげるために毎月2回行政相談を行っています。相談を受けるのは総務大臣から委嘱された相談員です。お気軽にご相談ください。相談日時、毎月2回第2火曜日、第4金曜日午前9時から午後4時。相談場所、総合相談センター、役場北館2階。行政相談員、飯田正義さん、渡辺千秋さん。相談料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、総合相談室、電話 989-5501。 傷病手当金の支給対象期間を延長します。新型コロナウイルス感染症に伴い療養のため勤務することができなかった期間に対し支給する傷病手当金について、支給対象期間を令和3年12月31日金曜日まで延長します。対象、国民健康保険の被保険者、給与などの支払いを受けている方に限る、で、次のいずれかに該当する方、新型コロナウイルス感染症に感染した方、発熱などの症状があり、感染が疑われた方、支給期間、勤務することができなくなり、3日を経過した日から勤務することができない期間、支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額かける3分の2かける支給対象となる日数。詳細は必ず電話でお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 年金生活者支援給付金のご案内。収入や所得額が一定基準以下の年金受給者は、請求により年金生活者支援給付金の支給を受けることができます。対象、1、老齢基礎年金を受給し次のすべてに該当する方、65歳以上、世帯員全員が住民税非課税、年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下。2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で前年所得額が約462万円以下。扶養親族数により基準が変わります。請求方法、新たにお受け取りいただける方、日本年金機構からご案内が届いた方は、同封の申請書を忘れずにご提出ください。年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて、請求手続きをしてください。現在給付金の受給をされていない方で、世帯の状況などにより対象となる要件に該当した場合は、その時点で請求が必要となりますのでご注意ください。前年に給付金を受給されている方は、申請は原則不要です。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 沼津年金事務所、 電話 921-2201。 次は募集です。デジタル化支援セミナー参加者を募集します。新たな生活様式や働き方改革が進む中、持続的成長を図る上でデジタルトランスフォーメーション推進が急務となっています。企業に求められるデジタル技術活用についてセミナーを開催します。時11月4日木曜日午後2時から午後3時30分、ところ防災センター、役場別館、定員、会場参加者15人、オンライン参加者100人。参加費無料。講師池谷貴則さん。静岡県 IoT 活用研究会技術アドバイザー、株式会社村雲堂。申し込み方法、電話またはメールで申し込む。申し込み先、静岡県中小企業団体中央会、電話 926-8220、 e-mail m-osuo@siz-sba.or.jp。 問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。健やか脳教室参加者を募集します。認知症について理解を深め、認知症予防に効果的な運動や思わず笑顔になれるレクレーションを体験してみませんか。第1回認知症予防講演会、時11月6日土曜日午前10時から午前11時30分。講師太田光平医師、花メディカルクリニック。対象町内在住の方。第2回認知症予防と運動の効果、時11月11日木曜日午後1時30分から午後3時。講師内藤留美子さん、健康運動指導士。対象町内在住の65歳以上の方。第3回認知症予防とコミュニケーション効果、時11月25日木曜日午後1時30分から午後3時。講師内藤留美子さん、健康運動指導士。対象町内在住の65歳以上の方。第4回認知症について知ろう、知ればあなたもサポーター、時12月2日木曜日午後2時から午後3時30分。講師キャラバンメイト、地域包括支援センター職員。対象町内在住在勤の方。共通事項、ところ南部地区センター。定員各回20人、先着順。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 リンパマッサージで心も体もリフレッシュ。家族介護教室に参加しませんか。心身ともに健やかに介護するため、自宅でできるリンパマッサージの方法について学びませんか。時11月16日火曜日午後2時から午後3時30分、ところウェルピア長泉。内容、健康を保つためのリフレッシュ方法を学ぶ。講師内藤留美子さん、健康運動指導士。対象町内在住在勤の方。参加費無料。持ち物バスタオル、汗拭きタオル、飲み物、筆記用具。定員20人程度、先着順。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 ベルホーレ利用者意見交換会参加者募集。ベルホーレの運営事業についてサービス向上のために意見交換会を行います。時10月31日日曜日午後2時から午後3時、ところベルホーレ。対象町内在住または在勤でベルホーレを利用している方。定員10人、先着順。申し込み期限10月24日日曜日。 申し込み方法、窓口で直接、または電話で申し込む。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 大自然でヨガ、木漏れ日ヨガを体験。自然の中で心身ともに癒されるひとときを過ごしませんか。時、10月23日土曜日、午前10時30分から午前11時30分、ところ、桃沢野外活動センター、講師、しおりさん、ヨガインストラクター、定員20人、参加費1人1000円。詳細は、桃沢野外活動センターホームページをご利用ください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。秋の夜長を満喫する日帰りバーベキュープラン、桃沢ナイトバーベキュー。食材や準備も片付けもセットになった完全手ぶらのプランです。時、毎日午後5時から午後9時、年末年始休業、臨時休業日あり。ところ、桃沢野外活動センター。対象、大人8人以上、定員最大100人。利用料、中学生以上3500円、小学生1750円。詳細は桃沢野外活動センターホームページをご利用ください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 かき狩り参加者を募集します。長泉の秋の味覚、四つ溝柿の収穫が楽しめるイベントです。時、11月13日土曜日、雨天中止。1、午前10時、2、午前11時、3、午後1時、4、午後2時、各回30分程度です。ところ、元長久保地先。集合場所は参加確定後にご連絡します。定員、各回4組、定員を超えた場合は抽選、参加費1人500円。保険料を含む。当日ご用意ください。渋柿 1kg と抜き柿のお土産付きです。申し込み期限10月21日木曜日必着。申し込み方法、往復はがきに参加希望者全員の住所、氏名、振り仮名、年齢、代表者氏名、電話番号を記入して郵送。1枚につき同居家族5人まで申し込みできます。なお、重複して応募はできません。後日、代表者に当選結果通知を郵送します。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780、 郵便番号 411-0943、 下戸狩り 1283-11、コミュニティ長泉2階。フラワーアレンジメント講習会。時、内容、1、10月21日木曜日、素敵なかごに聖火でハロウィンのアレンジ。2、11月18日木曜日、早いけどクリスマスリース。3、12月16日木曜日、お正月飾りを作りましょう。各回午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。講師、土屋陽子さん。定員各10人。参加費各3500円。持ち物、持ち帰り用の袋と、1回2回は花バサミ、3回はハサミ。申し込み期限、各開催日の1週間前。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。 掲示板に掲載を希望される方は次のことにご注意ください。 1. 原稿には時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。 2. 開催日、申し込み期限は広報発行日の10日以降に設定してください。 3. 掲載は町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。 4. 情報は紙面の都合上、内容の省略及び掲載できない場合があります。5、原稿の提出期限は、掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。
ここでテープを裏返してください。